どうも、スマイルボックスでだいぶ皆さんからいただいちゃったんで非常に身の引き締まる思いでございまして緊張しております。それではつたない話をさせていただきます。私いつあれしたかなと思っておりましたら、今日は2521回なんですけどね、それが2000回の時に私やっぱり例会で記念スピーチをさせられてるんで、それはこうコピーしてきましたんで、これを大体お話しすれば済むんじゃないかというようなことでございます。こんにゃくというよりも大体じいさまは昔話でございまして、昔話をさせていただきたいと思っています。私がこの茅ヶ崎ロータリークラブへ入会したのは29歳の時に、昭和37年29歳の時に入会いたしました。でそれ以来、今日はまで先ほど、ご紹介ありました100回の時に入会しましたので、2422回の出席になるわけですね。あとちょっと今年の8月まで頑張れば50年になるわけでございますので、なんとか頑張りたいと思っております。でその入会した私のスポンサーは三上タウン先生で、元先生をしていただいたんですけど、この方が私がたまたま茅ヶ崎の警察署に工場防犯協会っていうのを新しく作るからっていうんで、会議所から誰か若手を出してくれっていうんで、会議所の中から私が選ばれて行きましたら、ちょうどその三上さんが会長で、それで私がその一緒に勤めさせていただいた。その時に三上さんから、伊藤君よ、あんた親父亡くしちゃってあれなんだから、親父代わりなの、親父代わり、おじいさん代わりがうんといるところだからロータリークラブ入れよ、あんたはもう小言言ってくれる人いねえだろう、なんていうことで、誘われまして、私も入らせていただきました。それで私がこう入らせていただいても年の差もすごいし、一番先にあれしたのは私は弟の秋吉さんなんですね。で秋吉さんがこの私みたいな若造を本当に対等に同じ目線で話をしてくださるのに、私は本当に驚きまして、いやロータリークラブってすごいな、こんなに、でましてや私どもの醤油の屋の小さなあれをやってるのに、とうとうのあの大きな工場長で、あの方も役員でしたし、私はたまたまとうとうさんの工場への食堂へ醤油を入れてさせてもらったんで、ある時私が帰りましたら、とうとうさんのあれで、あれ新日本食堂とかなんとか行ったんですね、そこはやってて、それで私が亡くなっちゃったからすぐに持ってきてくれって、で運転手も誰もいないから、しょうがない、私がバイクで醤油を一斗だろ積んで、それで行きまして、とうとうさんの今のある受付のところで、私はジャンパーして前掛け閉めて、それで行きました。でそれであそこで受付であれをしてて、私がこれから食堂へ届けますって言ったら、そうですかって言ったら、秋吉さんの後ろへ乗用車で乗ってこられて、そしたら私の顔を見たら降りてこられて、伊藤さん何今日あんたこういう配達までするの、なんて言われて、ご苦労さんですね、なんて言ってまた頭下げられちゃって、私も恐縮したんですけど、まあそれほどやっぱりロータリーっていうのは、私はだから年齢差もない、その規模の大小じゃない、いろんなことはこの世界は平等に対等に扱ってもらえるところなんだなということで、非常にまずロータリーの魅力を感じました。でそれからその後ロータリーで国際大会に、その三上さんと涌田さんっていうのが国際大会行かれて、でロサンゼルスの国際大会で海岸になんかレストランが、ビーチサイドのレストランをご覧になって、ああこんなのが茅ヶ崎にできたらいいなということで帰ってこられて、富士センターの、富士センターの魚市場の社長の三橋さんが、 見られたんで、理財者にその話をされて、なんとかあそこに作ってくれよということで、食あのレストランをシーサイド、あそこの、海岸のところへ作られたんですけど、それで、39年ですね、あそこにフィッシュセンターが出来上がって、それでそちらへ、それまでは商工会議所の上のあれが広間を例会場にしたんですけど、そのフィッシュセンターの方へ例会場を移しました。それからずっとフィッシュセンターのこの前あの場でお世話になっていたわけです。まあたまたまあちらはそのロータリークラブからのその提言で、魚市場があそこの権利を持ってられたんで、じゃああそこへ作ってくれというようなことでできたようなんでございます。で、まあそれから39年に初代会長、38年に落合会の一作さんで亀井君屋の、当時、商工会議所の会長をやってられて、それで会議所のいろんな海外視察で東南アジアの方へ行かれて、台湾へ行ってロータリーの台湾の台北西北クラブへメイキャンプされたんですね。で、日本の神奈川の茅ヶ崎だというということを紹介があったら、向こうから台湾の方が、私が実はお宅には三上保つという方がいらっしゃる、メンバーでいらっしゃるんじゃないですかって言われて、おメンバーでいられますよって言ったら、私の会社がね、学校の恩師ですと、でその先生と私はぜひ一度お会いしたいと思ってるっていうようなことで、それが縁で台湾の西北クラブと姉妹関係が締結されたわけです。ですから、まあ、指定関係で姉妹関係ができたわけですね。で、この姉妹シスタークラブっていうんで、当時はまた台湾でも子供たちが海外へ行くっていうのは非常に制限されておりまして、で、ロータリークラブの招聘ならば許可が出たんですね。で、指定をこっちへ来られて、私どもでも1週間ばかりお預かりいたしました。で、お預かりして蔡寛菊さんという方なんですけども、そうしたら日本海の方で方はね、長野かなんかあっちの方の方なんですけど、たまたま蔡聖華さんという人がその台湾のメンバーですけど、あちらの製薬会社を終戦の時まで日本の経営でやってられたわけです。で、もう終戦になっちゃったんで、もう引き上げてこなきゃならないということで、こっちに日本へ引き上げてこられたんですけども、その時そこで働いた蔡聖華さんに、あんたにこれは全部譲っていくから、あとちゃんとやってくれよって言って、全くそこの譲り渡して日本へ帰ってこられた。で、たまたま子供が今度日本へ1週間茅ヶ崎にお世話になるって言ったら、それが連絡があったんで、わざわざ向こうから訪ねてこられまして、いや実はこういうわけで私にとっては孫みたいな子ですから、ぜひ会いたいんですということで挨拶に来られた。それで非常に親しく喜んでられたんで、せっかくわざわざ来られたんですから、1週間だけですから一緒にうちへどうぞお泊まりくださいって、その方とずっとうちへ泊まっていただいて、そのあっちこの、来た子供たちとあっちこっちへ案内するのも全部一緒にそのおじいちゃんとご案内したようなこともありまして、それを今度蔡聖華さんの方で非常に喜んでいただいて、すっかり伊藤さんちがわになったってんで、私の家内やら私の母やらみんなお招待をして、しかも自宅へ泊まってくれってんで、あちらの お風呂も入れていただいたなんて、母も喜んでおりましたけども、そんなに本当に家族同士のお付き合いをさせていただきました。まあ、シスタークラブっていうのはこんな関係がやっぱりいいんだなということをつくづく私も感じたわけでございます。それから私は当時いろんな役をやらせていただいて、親睦委員長なんてやらせていただいた時には、クラブ全員でクリスマスパーティーは 全員が仮装でやってくれということでやりまして、ですから全員が仮装するんですからね、本当にみんな楽しみましたですね。これはあの当時の写真もあるかと思いますけども、もう本当に、マジックホテルや何かのアイテムも、ね、使いましたし、大磯のプリンスホテル使ったりいろいろしまして、もう全員がそのグループスターになってやったような思いがあります。それからスマイル委員長をやった時は、私スマイルのカードは当時宗田博さんというのは拝啓天皇陛下様という小説を書かれて、非常になかなか名をなされた方なんで、その方のじゃあ宗田さんのこれ小説の一節取らせてもらうよって、拝啓スマイル様と書き出しはこれもプリントさせてもらうと。で一番最後には上原健さんもその時メンバーでしたから、あんたの息子さんの君といつまでもという中から幸せだな僕はという一節を取らせてもらうというんで、スマイルのカードの一番最後に幸せだな僕はと、まあスマイルというボックスですから、自分が何か幸せと思うことで入れていただきたいということで、まあそんなカードを作った覚えもあります。それから出席も100% が当たり前の時代でございましたから、入り口に私は大きなカードを作って、それに名前を入れて、で何月何日何月何日で、その欠席するとそこでバスッとパスをされるんです。それであとこのメイキャップ済むとそこがまた丸になるというようなこと、誰が来ても入り口で自分の出席が全員に分かると、 100% 割った時は誰がやったというのは分かるような、そんなこともできたんですね。今そんなことやったら大変だでしょうけどね、そういうような覚えもございます。それから出席委員長にはなった時、私はなんか図書館かなんか行って、世界の各国語の出席という言葉をずっと書き出してきて、こう張り出したこともありますね。もうこれは何語で出席、何語で出席って言ってね、そんなことで皆さんに出席に対するあれを声をかけたりなんかいたしました。時間過ぎないうちに予告してくださいね。私はどうもファールのボールになっちゃう それからスマイルボックスをやった財団の委員長を私は仰せつかった時には、何しろスマイルをなるべく出してくださいと、それでスマイルじゃない財団を、それでもってスマイルボックスから 10% はこれは財団の方へ回してもらえないかということで、それも皆さんの承認を得て財団へそれぞれ全員にそのスマイルボックスの1割源泉徴収を割り振っていただいて、そうすると準フィローにほとんどの人がなっちゃうんですね。でこれあなたね、今年は年度末に準フェローですよ、このままお続けになればフェローになれるんですからって、そうしたら、まあ、じゃあそうにしましょうということで、その年度この地区で茅ヶ崎のクラブがトップになりまして表彰を受けたようなことがあります。ですからまあそれぞれの委員長さんは、私はだから今まで誰もやったことのないその委員長としてやったことないことを何か一つ考えて自分の年度でそれをやっていただけたらと、そんなことを考えます。それからまああと私のことなんですけど、まあ昭和37年に入って、昭和47年の正月に私は醤油醸造がもう何としてもこれじゃ立ち行かないと、これはいずれ抱えなきゃならんと、ということで駅のすぐ近くの場所でございますから、まあこれはこう開発して大型店を聞いてなんとに誘致して、 それでこう開発しなきゃしょうがないなと、それでないともううちはやっていけないと思いまして、それで47年の正月に私は従業員にも全員に呼んで、もううちは醤油醸造はもう続けられないから、その代わりみんなの生活は俺絶対責任を負うから、職業はいろいろ変わるから大変だろうけど俺も大変なのを耐えてるから一緒にこれを信じてついてきてくれって、で47年から大型店誘致を私はあれしました。そうしましたから、まあ洋華堂に大型店のあれをしたんですけども、これもまたたまたまロータリークラブがご縁がありまして、平塚ロータリークラブに、その頃はメイキャップっていうと平塚に一クラブ、地下に一クラブってね、でも近くがなかったんですから、平塚なんか言うと、まあその頃は非常に親睦委員長が必ずそのあれですね、ビジターの隣へ座ってこうやって接待して、もちろん名刺交換から始まっていろんな話をしてくれて、それぞれ総務の交流を深めた。だからメイキャップというのは出席を単に補填をするだけじゃなく、総務のそういう交流をやっぱりすべきだということで非常に手厚くもてなされました。でたまたまその当時梅屋というあそこに百貨店がありまして、その社長の関口さんというのが、この人が伊東洋華堂の社外重役をやったんです。というのはその方は元は横山町の問屋街で医療のあれをやってて、そこの、番頭さんだったんですけど、非常に洋華堂の社長が最初行った時にはもう何も知らないで、洋華堂の社長はいきなりああいう仕事を親から引き受けちゃったんで、まあお母さんも二度目のお母さんだったんで、たまたまその先代がやるのはお兄さんはやらないというんで、伊藤真俊社長が引き受けることで、で何にも分かんないのを横山町へ仕入れに行ったら、その関口さんというのが非常に親切に指導してくれたと。だから横田の名誉会長も夫三人で仕入れに行くと、その関口さんに頼んで仕入れをしてたと。私にとっては先生だから重役になってくれて横田殿になってたわけです。でたまたま私が平塚でそういう関口さんと知り合ったら、伊藤さん、伊藤横田殿のこのね、こういう社長があんたに一回会いたいと言ってるんだけど会ってもらえねえかなって、そういうご縁で伊藤洋華堂と私を結びつけてくれた方なんです。まあこれもまさにロータリークラブのおかげでその伊藤洋華堂と縁ができたわけですけども、それからなかなか大変でございまして、実際に開店ができたのが昭和54年の10月25日です。ですから7年10ヶ月誘致を発表してからかかりました。で私はもう地元の賛成が得るまでは着工しないということで、よそは結構着工しちゃって相当後になってこう売り場をカットされたりなんかしてやりしたんですけど、私は地元の承認を得るまでということでやってましたけども、まあ7年10ヶ月町中の反対で会いまして、茅ヶ崎の商店街の人たちもたまたまその商店街の会長がみんな茅ヶ崎ロータリーの仲間ですね。でいつも例外では顔を合わすんですけど、今度はそういう商店街と洋華堂との話し合いになると、これはもう全く別のあれでもってやりました。30何回もうそういう会合を持ちました。で結局私は最初だけご挨拶すれば、あと洋華堂の開発担当がみんないるんですから、その人たちと話し合えばと思っておりましたら、まあ地元では伊藤のあいつがやる気なくしちゃえばもうこの店は来ねえんだから、だから伊藤は絶対出て、で百戦錬磨の伊藤洋華堂の開発担当なんてなのどっちでもいいんだって言って私を徹底的に責められたんですね。だから街を歩いても私はもう生まれから育ちから地元ですから全部顔も名前も知ってたけど、まあみんなは私と絶対顔を合わせない、うっかり会って挨拶でもしちゃうとあいつ伊藤と通じてるという思われちゃうんで大変だということで、みんな そっぽを兼ねて、私はまあ本当に人との付き合いがこんなに俺はどっか欠陥があったのかなと、こんなにみんな友達だと思ったのが全部俺から離れちゃったって非常に私も悲観しておりましたら、たまたまその時大井敏夫君っていう私は一級下なんですけども、まあ本当に小学校から中学高校とずっと私の後で来てたとこで駅前で写真やったんで、それで彼がたまたま伊藤さんちょっと届けたいものがあるって持ってきてくれたのが私のところの取り壊し寸前の工場と自宅なんですね。でこれ伊藤さんよ、もう二度と撮れない写真だろうから、今日お墓で航空写真の依頼があったから俺これ撮ってきたよ、伊藤さんもうこれ二度と撮れない写真だろうって。私はその時くらい嬉しかったことはないんです。ああ俺にも友達がいたんだこんな、で私はもうそんな余裕はないからこれで写真撮っとかなかったらもうこれもう消えちゃうんだと思うなんてこともそんな余裕もなかったんですけど、いやーよくそんな、しかもあの上を、駅の上を飛ぶそのアングルが一瞬ですよね、その時それを思って撮ってくれたなんて、こんな友達がいてくれて俺は幸せだっつって本当にその時勇気をもらいまして、私も頑張んなきゃいけないなと。それでその時に私も毎回霊界出てくるのも辛かったんですけど、出てくた時に藤巻さんというメンバーの方がいられて、それでその箸の袋に私に伊藤さんちょっとこれなんつってくれたんです。箸の袋へ書いて急がずば富士も越すなれカタツムリ、いいか伊藤さん絶対前向いて進めよ、必ず越せるんだからって言ってね、そういう励ましも未だに忘れることできません。で私はまあたまたまさっき言ったように54年の10月にオープンした時にテープカッターをした時に、まあ今シェイキズってピザのあれは店がありますけど、あそこはうちでやってますんで、カットした途端もうぐわーっとその7年10ヶ月の苦しみや何かがあれしてきて、いきなりそのあそこのトイレへ駆け込みまして、トイレの中では本当に大きな声でわーわー泣きました。私はあれほど大声出して嬉しい涙を流したことは私は生涯であの時ぐらいのもんなんですけども、でその時に私はああ俺ももし逆の立場だったらああいうように俺に対して言ったかもしれねえなと。確かに会うと伊藤さんあんた俺たちのは若い者のなリーダーだったじゃねえか、俺たちはあんたの背中見てくれついてくりゃいいってみんなついてきたんだぞってここにいるのは、それがあんた今やろうとしてることはいきなり後ろ向いて機関銃でバーッと俺たちを皆殺しにするそういうことをあんた今やろうとしてんだよと、こんなことも言われました。ですけど私はああもう立場が違ったんだから仕方ねえと、俺もやったかもしれねえと、じゃあもう全部俺は忘れて許そうと。でもその時もう開店したその日に私は今まで絶対許さないと思ったのは街中誰も一人もいなくなりました。だから今日私はもうあの人は嫌だこの人は嫌だなんて一人もおりません。もうよくゴルフでパートナーに組むのにあいつは嫌だとか、旅館行ってみんなで寝るときにあの人と部屋組は嫌だとかいろいろ言うようなそういうことは私は一切ないよと、いつでも私は誰とでも組ましてもらっていいですよと今言ってますけど、まあそんなことでロータリーの中でも励ましを受けながらやった思い出があります。それで私は昭和60年に文句代理として当時は茅ヶ崎、藤沢、それから綾瀬と、これで11クラブあったんですけども、まあ今 ガバナそのボサスという名前が変わりましたけど、まあ、同じようなことをその時 やったんですけど、たまたまそれをお受けした後に商工会議所の山本銀蔵さんが会頭をやってて亡くなられましたんで、急遽公認ということでたまたま私が選ばれたんです。でその時私がもう本当に52歳でございましたから、まだ本当の若造でこんな至らないのったら、まあ、ちゃんと会頭にベテランの方がみんなついてもらうからということで、実はここにいらっしゃる熊沢さん、それから岩沢正史さん、それから小沢さんって大和建設の社長の小沢さんと、その3人の方に副会長になっていただいて、おさしていただいて、おかげさまでなんとかお勤めもやることができました。それで、まあ、私は最初の頃は出席がもうおっかないからうるさいから、まあ、一生懸命 100% やったんですけど、そのうちやっぱりこれはもう大事なことだから、もう自分のために一生懸命これは継続していこうと、まあ、私の生涯で何か一つのことを継続して、まして今年さっき申し上げたように50年なんだっていうのは、これはもう自分にとっても宝だから、この宝だけは手放さないようにいこうなというようなことで今一生懸命努めているわけでございます。それで実はこの茅ヶ崎から小学生で海外留学をさせたのがこの上岡俊之君っていうんで、これは今もうあちらの大きな交響楽団のもう指揮者として、まあこれ何年か前なんです、これ2010年に指揮者として日本の各地をあれしたい、その時のこれプログラムなんですけど、たまたま小沢整形外科の先生もメンバーだったんですね。その息子さんが幼稚園、県政幼稚園、彼と一緒に通った仲間だからということで、まあ、これを手に入れて交流があったようなんですけども、私のたまたま幼稚園の後輩でもあるし、で高校の後輩でもあるんですよ。そんなことで私は一度まだ海外行かない前に、あんたは自分のね出た幼稚園に一回即奉仕しねえかよって言って、で県政幼稚園行って彼の演奏を確かピアノかなんかやってもらったんですがね、そういうことをやってもらって、茅ヶ崎で送り出した留学生じゃ最高の出世じゃないかと思います。まさにこういうことで日本全国だった。それで小沢整形外科 の奥さんから伊藤さん確か茅ヶ崎ロータリークラブから売り出した人なんだからこれ差し上げますなんて届けてくれました。それからこの間見てたんですけど岩沢さんがすごいのを作ったんですね。これ1999年から2000の年の年度でロータリー語録集というのを先達のスピーチよりということで、これすごいんですよ。もう 100何ページってあるんです。それを2000年の時にこれで出して、それで当時もこの間大変難しい助法院長がおやりになりましたけど、当時のこのあれもねすごい難しい質問を出されてね、私今でも全然わからないとかこうペーパーテストをねよくされたんですね。岩沢さんも随分質問勉強したんですね。この頃耳がちょっと遠くなっちゃったからあれですけど、私は こんな熱いものまで出されてるんですね。それで、当時ロータリークラブを拡大しようというのは新しいクラブを作るということだ。悪口を言ったのは魚の開きだと、クラブをね引き裂いて2匹にすればまたそれに肉がつくだろうというようなことですけども、たまたま例えば茅ヶ崎で寒川クラブを作るとき、これだけの人が寒川へ茅ヶ崎から移籍しました。堀村さん、原勲さん、山上さん、臼井さん、藤沢健一さん、並木三郎さん、滝本宮司ね、大川光義さん、これだけが私らのクラブから抜けて寒川クラブの核になって、それで寒川クラブを設立した。でもう一つ、茅ヶ崎湘南ロータリーは亀井君、大村君、山口達さん、この方々が向こう行った。その時も私は誘われたんです。向こう行ったら新しいクラブをやった方がいいじゃねえかなんて、まあ、たまたまこの亀井大村なんていうのは私がスポンサーで茅ヶ崎クラブ入ってたとかですから、一緒に行こうよ行こうよって言われたんですけど、たまたま商店街のお偉さん方がこっちにいて、私は苦しんでる最中だから伊藤の野郎逃げたなんて言われたくないから、苦しくても俺このクラブに残るよって言ってね、まあ、残って今日があるわけなんですけど、昔はそういうことでお話しました。で、まあ、今言った私のスポンサーになったのはね、一番先にスポンサーになったのは今日お休みですけど池上さん、それが昭和45年、それから46年が山口だったんで、要は石油の会社のね、相模石油か神奈川石油、神奈川石油の山口だったんで、それから大村さんが昭和47年、亀井が48年、こんな頃は私も一生懸命新会を毎年入れてたんですね。え、あ、そうか、だからやるから入ってくれって。そんなことで、やっておりました。ちょうどいいですね。はい。じゃあ今日はお話ししたいです。どうもお粗末様でございました。